おはようございます。皆様お元気でしょうか。今日もご一緒に御言葉に聞き、共にまた前を向いて今週も歩んでまいりたいと願っております。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、3月の歩みもちょうど中ほどを迎えました。年度の終わりに差し掛かり、私たちいろいろ心せわしく、また忙しい日々を過ごしておりますけれども、どうぞ主よ、あなたがこの時本当に心も体もなかなかうまくいかないような日々を感じておりますけれども、どうぞ主よ、新しい年度に向かってまた準備をしつつ、思いも新たにこのレントの時、あなたの十字架を思いながら、それぞれの十字架をまた背負っていく、そのような思いを今日も新たにすることができますように導いてください。主よ、いろんな十字架があります。病があります。また、恐れがあります。悲しみがあります。先週も私たちは、教会員のご葬儀を行いました。どうぞそのご遺族の上にもあなたからの支えとお守りとを与えてくださいますように。今までのお守りを心より感謝します。どうぞ、この一週間もあなたを見上げることで前を向いて歩んでいけますように。特にそれぞれの足を強めてください。くるぶしを伸ばし、そして力を与えて、心も体もあなたによって支えられていることを感じながら歩んでいくことができますように導いてください。主よ、我々に今癒しを与えてください。聖霊を豊かに注ぎ、御言葉を注いでくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。一昨日、私どもの幼稚園の卒園式を執り行いました。卒園生一人一人が礼拝堂のあの講壇の上に登って、私と握手をして、卒園おめでとうと言って握手をして送り出す。まあそういう儀式を毎年卒園式は執り行っています。まあその後ですね、卒園時のお父さんから質問を受けました。これこういう質問でした。一人一人と握手をするということにはどういう意味が込められておられるんですかと。そう質問を受けました。もちろんおめでとう、頑張ってねという意味もありますが、それは何より大切にしていることは、握手をするっていうのは対等の一人の人間として、これまである意味では先生と生徒というような形であったのかもしれませんけれども、神様の御前ではこれから一人の人間同士として、生きていこうねっていう、よく育ったねっていう、そういう思いがあの握手に込められている意味なんですね。今年は25名の卒園生を送り出しました。ただもう一つですね、私は気づいたことなんですが、あの前もうすでに20年以上前になりますが、名古屋の教会におりました時にも、まあ、卒園式にはその付属の幼稚園の卒園式にはあの顔を出しておりました。その時にはですね、お父さんというのはですね、あの多分園児の半分ぐらいのお父さんしかその卒園式には出ておられなかったように思ったんですが、今回ですね、もうほとんど、まあお父さん、ほとんどの子供のお父さんが、あのお父さんがおられる卒園生のお父さんはあの出席してくださっていました。すごいなと改めて、今のやっぱり率先してお父さんたちが、子供の子育てに 関わっておられる姿を拝見してですね、やっぱりすごいなというふうに思いました。今日は実はルカによる福音書8章にも、お父さん、まさにお父さんが登場するんですね。見てください、ルカによる福音書第8章ですね、40節のところから読みたいと思います。120ページ、もう一度読ませていただきます。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるように願った。12歳ぐらいの一人の娘がいたが死にかかっていたのであると。街道長という職業といいますか、街道長という地位というのは、まあ前の口語訳では街道司と訳してましたね。司っていうのは司会の司とか司式の司、司るのという意味なんですけど、まあそれが実は一番よく役割を表していて、その当時のユダヤ教の街道を司っている責任者。まあ、実はこれ選挙でというか、まあみんなでこの役職っていうのはみんなから選ばれたんですね。自分がやるというよりはみんなが街道長にお願いしますって。で、街道長の下には下役っていうのがいまして、街道の下役。そしてさらにその下に会計係っていうのがいたんですね。だいたい3人でその街道の責任者、まあ役員、まあほら、例えば総年会とか我々も婦人会とかあります。そこで会長さん、そして副会長さん、初期会計とかね、そういうのと役員さんと同じなんです。で、会道長というのはまさに長、会長さん。まあ今で言えばその地域の中に大体一つ大きな会道があったと考えられていますから、町長さんという感じの方が一番良いのかもしれません。で、ヤイロという意味はヤイール、これヘブライ語のヤイールですね。神は輝かせたもうですね。彼、神様は輝かせたもう。神が輝かせてくださるだろう。あるいはくださる。って、そういう、まあ、非常に明らかにユダヤ人ですよね。で、近隣のユダヤ人たちから選ばれて、押されて、街道長をやっていた、そんな人物なんです。その人物が、なんとですね、街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来てくださるようにと願ったんです。これ、よく考えてみますと、まだ、ガリラ屋でですね、ちょっとそれこそ少し人気が出てきたと言いますか。イエス様。ですよね。でも、どうもこのイエス様が言ってることというのは、ユダヤ教、従来のユダヤ教とは違う。新しい信仰を人々に広めているような人物なんです。で、その、まだ海のものとも山のものともわからないような人物の前に、はーっとひれ伏してですね、そして自分の家に来てくださるように、そして娘が、病気もこれは、その娘、可愛さですよね。まさに父親なんですよ。12歳の一人娘が、一人娘っていうのは、明らかに他に子供がいないっていうことを言っています。でも考えてみれば、ユダヤ教の街道の長々、まあ、みんながこう押してですよ、で、やってくれよって言われてやった、その人が、全くちょっと最近よくわかんないような、その、キリスト教、イエス様のところに来て、カーッとひれ伏すっていうのは、周りの人って言いますか、それをこう、推薦したりね、こう、押した人から見れば、何なんだと、何やってんだと。もしかしたら、その街道長という、務めって言いますか、役割を、それこそ、剥奪される、周りから非難されて、もう何やってんだっていうふうに、言われるということを、いわば覚悟をして、こうそういうことをしてるわけですよね。ひれ伏しているわけですから。それはもうまさにね、一人娘のためなんだということは、 よくわかりますね。この42節の死にかけていたと訳されている言葉、これはギリシャ語で申しますと、ハウテ、彼女は、アペスネースコ県ですね。アペスネース県というのは、アポスネスコという言葉です。アポというのは完全にという言葉と、スネスコという言葉がドッキングして、スネスコというのは死ぬですね。ですから、完全に死ぬ。もう、それの、未来、未完了なんですね。未然形という、未完了形ですね。もう、完了しちゃったら完全に死ぬっていう、死んじゃったっていうことになるんですが、まだ、継続してるっていうか、もう、瀕死状態っていうこと。なんか、生きるか死ぬか、もう、まだ、なんていうかな、まだ、生きる可能性もあって、っていう、そういう段階はもう超えてるんです。もう完全に死んでしまうかもう死んだと判断されてしまう。そこまでの、もうじっきそういうところだっていうような未完了形ですから、瀕死状態なんですよ。だから、イエス様は、そこに行かれる、42節ですね。多分、すぐそこに行かれる途中ってありますから、駆けつけようというふうにおっしゃったんだと思います。ところが、群衆が周りに押し寄せてきたとあります。これ原文ではですね、群衆がイエス様を、スンプニゴーっていうギリシャ語、スンプニゴーしたっていう。これは、スンってのは共にとか一緒にとかですね、プニゴーっていうのは窒息させる、息を止めるっていう言葉ですから、もう、なんか一緒に完全にですね、身動き取りなくしている状態なんですね。もう行けなくなっちゃったんです。急いで行かなきゃいけないのにね、動きが取れない状態なんで。さらにそこに、43節、時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらわない女がいた。この女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れると、直ちに出血が止まった。癒されたんですよ。で、45節、イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペテロが先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われたって。これ、そばにいた街道長ヤイロからすればですね、もうただでさえイエス様が、助けて、もう早くしないと自分の娘が亡くなっちゃうんだって、もう瀕死状態なわけですから。で、なんとかして多分イエス様を引っ張っていこうとしたんだけど、群衆がね、もうなんか自分のことしか考えない群衆がですね、俺もっていうような感じで言ってるわけですよ。で、おいおい、何なんだっていうことですよね。で、そこに、また、ちょっとこう、房に触ったっていう、その女性が出てきた。でね、そしたら、イエス様がですね、もう、それで、こう、力が少し出ていったっていう、ほっときゃいいじゃないかと。イエス、触る女性も触る女性だけれども、勝手にね、後ろから。でも、イエス様もイエス様で、もうちょっとぐらい力を出ていても、こだわらなくてもいいのにね、それぐらいほっとけばいいのにですね、細かいと言いますか、なんか、力が出ていった、誰だ、みたいなことをですね、探してらっしゃるわけですから。で、結局ですね、女は、7節ですね、女は隠しきれないと知って、震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由と、たちまち癒された次第と、みんなの前で話したと。これも結局時間かかったと思いますよ。長くかかった。で、イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと。これはもう前回、読んだ、ところなんですが、本当に、これ、この時間ですよね。だから結局、49節。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人が来て、言った、お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありませんと。もうね、ダメです。もう亡くなりましたって。遅かりしだ。そういう感じですよね。この父親からすれば、自分の娘の病をもう治したい一心でですね、 人々の周りの人、町の人の目も気にせず批判されることわかってるのに、もしかしたらその自分の今の役職を剥奪されるかもしれない、そういうリスクももう犯しながらですね、イエス様にひれ伏してまでお願いをしているのに間に合わなかったっていうことは、どんなにか辛い、それこそこのことで全てを失ってしまうかもしれないような状況なわけですから、もう絶望してしまってですね、もう絶句してしまったんじゃないかと思いますね。呆然としちゃったんじゃないかなと。それに対して50節、イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。と、恐れるな。その多分、ヤイロの、父親ヤイロの、打ちひしがれた姿を見て、恐れるな。これもギリシャ語で言うと、メーポボーですね。クリスマスに、天使が出て羊飼いに恐れるなと言ったのと同じ言葉ですね。恐れるな。あなた方は恐れるなですけれどもね。同じ言葉ですね。恐れるなって言うんですよ。ただ信じなさい。これもギリシャ語で言うと、モノン、モノ、唯一、一つのオンリーですね、英語では。モノン、ピスチューズ、ソンですね。ピスチューを信じる。ただ唯一オンリー信じなさいって、信じ続けようって、他のいろんなことも考えることなくね、信じることだけ集中しろっていう言葉なんですよ。そして次が実は大事で気がつきにくい点なんですけれども、そうすれば娘は救われるなんです。これね、娘は癒されるとかね、娘は良くなるとはイエス様はおっしゃってないんですよ。娘は救われるっておっしゃってます。救われるっていうのは原文では創生世帯ですね。創造という救うっていう言葉の受け身の命令形、未来形ですから、救われるであろうなわけですよね。で、これが実は私はとっても大事なことが言われているんです。何かっていうと、直前の、血の止まらなかった、出血を癒してもらった女性に対してイエス様が最後に48節ですね。イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと。あなたの信仰があなたを救ったんだと言ってますね。信仰があって、それがあなたを救ったんだ。安心していきなさい。この場合のあなたの信仰というのは、その前で、隠しきれないと思って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由と、たちまち揺らされた次第を、まさに勇気を出して、自分の、やったことを悔い改めて、そして、その上で、こう、癒された。それが、まさに、あなたの信仰だと。で、あなたが、その娘が、あなたを救ったんだ。つまり、本人の信仰が本人を救ったってことですよね。だから、安心していいよって。でも、ここは、その次に、問題にされているここは、恐れることはない。ただ、信じなさい。そうすれば、娘は救われるんです。娘は救われるだろう、とおっしゃってます。じゃあ、その場合の信仰は、そこではね、問われないんだろうか。つまり、さっきの、長血の女と呼ばれるその女性は、あなたの信仰が、あなたが信じた。それだからあなたが救われたんですよ。ここは、娘は救われるだろうっていうことは、娘が信じているから、救われるというふうには何も書いてないですよね。もっと言うならば、娘が信仰があるかないか問われないくって、娘は救われるだろうっておっしゃってるわけですよ。つまり、ここでは、あなたの信仰があなたを救った、つまり信仰が、そこでは問われないくて、まあ、娘が癒される。娘が救われるって言ってるんですよ。 信仰はここでは問われていないんでしょうか。そうじゃないんですね。ちゃんと信仰は問われています。なぜならイエス様は、そこ今日の50節で恐れることはない、ただ信じなさい、ただ信じなさいっていうことは、あなたには信仰があるっていうことを、父親の信仰を認めてらっしゃるわけです。そしてその信仰が今ぐらついてるわけですよ。あの娘が亡くなったっていうことなんだから、そのぐらついてる、娘の死を目の当たりにしてね、でもイエス様は信じろ、信じ続けろ、ただ他のこと考えるな、オンリー信じろっていうふうにおっしゃってるわけですから、逆に言うとヤイロ、この父親は信仰が、それまでの信仰があるっていうことをイエス様は認めてらっしゃるわけです。感じておられる、認めてらっしゃる。ただその信仰を続けろっていうんですよ。あのそうしたらですよ、そうしたらそのあなたの信仰を持ち続けていけば、娘が救われるんです。娘は救われる、あなたが救われるって言われているんじゃないんです。さっきの出血が止められた女性の場合、あなたの信仰があなたを救った、ここは違うんです。あなたの信仰が娘を救うって言ってらっしゃる言葉なんです。ここをもっと言うならば、そういう信仰をあなたが持ち続けるならば、娘が救われるんだよ。あなたの信仰はもちろん救、あなたは救われるかもしれないけど、あなたも救われるけども、あなたの娘も救われるって言われている言葉なんです。違うでしょうか。つまり、あの、本人の信仰、娘に信仰があるかどうかを問うてないんです。問われていません。わかりません、ここでは。お前の娘は信仰を持ってるか持ってないかなんていうことを、ここではイエス様は問うてないし、知ってもおられないんです。会ったこともない娘です。ね。なのにですよ。なのに、娘は救われるって言ってるんです。癒されるって言ってらっしゃらないんです。救われるって言ってらっしゃる。これはね、実はとっても大事なこと。で、これをちゃんと私たちは見なきゃいけないし、見過ごしてはいけないんですよ。で、結構他の、聖書の研究者や解説書、あるいは説教者、これたくさんこの説教者はこの箇所で説教をしてらっしゃいますが、この点あんまり見てらっしゃらない。ほとんど見ておられない方が多いんです。違うんです。こことっても大事なんだと思うんです。だって、あなたが信じきれるかどうかで、ただ信じなさいですよ。そうすれば、娘は救われるって、はっきりおっしゃってる。元々の想像なんです。あなたの娘は、癒されるだったら、まだわかります。良くなる。病気は良くなる。それでもすごいですよね。それでもね、それでもあなたの信仰によって娘が癒されるっていうことだけでもすごいですよ。自分、私たちの信仰、癒されるっていうだけでもすごいですよね。私たちの信仰によってイエス様が、娘や、家族の、を、病気を癒してくださるわけですから。屋根を取り壊してですね、中部の女性、男性をこうシューッと人を下ろしてきたときに、その下ろしてきた人たちの信仰を見て癒されたっていう、あれに通じますよね。その場合は癒されたですよ。だけど、ここはですね、もっと、もっとなんですよ。もっと、信じれば、娘は救われるとまでおっしゃってるんです。これはですね、見逃しちゃいけない点だと思います。娘も救われるんですよ。しかも、ここの場合は、娘は蘇るんですからね。蘇るんですよ。死から蘇るんです。娘本人の信仰を問題にされてないんですよ。この街道長であるヤイロの信仰だけ問題にしてらっしゃいます。で、お前が信じれば、娘が生き返るんです。救われるんだ。新しい命が与えられるんだ。そういう意味で、救う。ね。新しい命ですよ。まさにそういうことでしょう。 亡くなった人が新しく生き始めるんだって言うんですよ。本人が信仰し続けることによって、他の人、本人だけじゃなく他の人、家族やその人が大事に思っている人が救われることがあるんだと。いや、救われるよ、救ってあげるよっていうふうにイエス様は約束をしてくださっておられる。だからすごい箇所なんですよ。本当にすごい箇所なんです。そして実際この父は信じ続けたんだと。だからこの後51節ですね、イエスはその家に着くと、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母の他には誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。眠っているって死んだんじゃないのかって。で、これはイエス様から見ればですね、だってこれから蘇らせようとしてらっしゃる、そのイエス様から見たら、いや、まさに眠っているだけだよ。これから蘇る、もう一回生き返るよって言ってらっしゃるということなんです。でも当然その言葉はですね、54節、53節、人々は娘が死んだことを知ってのイエスを嘲笑った。何言ってんだということですよね。何言ってんだということなんで。でも、イエス様から見れば、いや、まだ、今は眠ってるだけだよって言われておられるわけですよね。で、54節、イエスは娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻って、すぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図された、をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになったと、説明しようと思うといろいろ細かい説明もできるんですが、ただ最後のところの面白いのはね、解説者の中にはこれはちょっとまずいんではないかという人もいるんです。なぜかというと、娘の両親は非常に驚いた、信じろって言われてた父親がね、で、実際に娘が生き返ったらね、非常に驚いたって、信じてなかったのかってですね、そういうことを書いてある人もいるんですけども、まあそこまでね、言わなくてもいいんじゃないかと私は思いますよね。目の前で実際に娘が蘇ったらばですね、それを目の当たりにしたら、確かに祈っててね、そうなる、なりたい、そうしてほしい、そう絶対なるんだっていうふうに思っていてもね、必死に祈っていたとしても、実際その奇跡を目の当たりにしたら、やっぱりびっくりするだろうと、私どもでも、そう思います。すごいなって、やっぱり改めて覚えられる、教えられるんじゃないでしょうか。まあ、これが今日の聖書の、以上が、今日の聖書の箇所なんですが、どうでしょうか。この出来事は、まあ、奇跡、一つの奇跡物語なんですけど、出来事なんですが、これが持っている広がりって言いますか、この出来事の凄さ、大きさっていうのは、影響力のはすごいと私は実は思っています。だって、本人の信仰が、娘を生かすんですよ。娘を救うんですよ。そして本人の信仰が瀕死状の状態なのに、父親の信仰でその娘が救われたんですよ。それはですね、すごいでしょ。病気どころじゃないんですよ。目の前で亡くなっている、死んでしまっている娘を、イエス様は父親の信仰で起こされて、起きよ、娘を起きよって死者を蘇らせられたんです。本人の信仰じゃないんですよ。父親の信仰、父親が信じた。故に娘を救ったんだ。逆に言えば、私どもの問題で、言うならばですね、私どもの信仰は、ただ私だけ、自分だけの救うとか、自分だけの信仰には、自分のことだけにとどまらないということなんです。大切な、それ、誰かを、私たちが愛する人、私たちが本当に大事に思うもの、もう、自分の命に変えても救いたいと思うような人を ちゃんと私たちの信仰がその人を救う力を、逆に言うと私たちの信仰は持ってるっていうことなんです。イエス様が、お前の信仰、ただ信じろ。そうしたら娘は救われるんだよって言うんです。で、その人、持ってると、その娘、その人が信仰を持っているか持ってないかに関わらずですよ。この人が信仰を持ってたら、ああ、じゃあまあ許してあげようかとかですね、救ってあげようか。で、じゃないんです。それに関わらずですね、これはね、すごい出来事なんです。すごい奇跡物語なんで、大切なことを私たちに教えて、まさに使徒言行録。第16章の31節です。あなたがね、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われますって、パウロが、牢屋の番人に言ってるあの言葉、まさにその通りです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われますなんです。もちろんね、もちろんこの出来事は、死者が蘇ったっていうことがに、どうしても、スポットがあったか、そっちが重要だ、目が行ってしまう。まあ、それは もちろんすごいですよね。で、それは、例えばイエス様がここにいてくださったならば、死者を、本当に我々の信仰で蘇らせてくださるって。いうことが起こりうるっていうのは私たちはそれを信じます。でも我々は永遠の命も信じてますから、天の御国で再び生きるっていう信仰だとこれも考えることができます。その意味で言うならば、私たちもまた蘇るんです。復活をする。天の御国で復活をします。みんなが、その意味では、この娘のように、この地上じゃないかもしれないけど、天の御国で蘇るっていうことは、復活の信仰を持っているんですよ。でも、そうだとしてですね、まさにそのことを前提としてもですね、私どもの信仰以下によって、家族も蘇る。天の御国で、家族も、新しい命を与える可能性があることを、いわば私たちに示してくれている、あなたが信じなさいと。そしたら娘が救われるんですよ。すごいでしょ？ただ信じなさい。そうすれば娘は救われるんです。あなたの信仰によって娘が救われるんです。そうじゃないでしょうか。その際の信仰とは何かっていうと、これはですね、さっきの長血の、出血した、止まった、女性が、47節ですね。あなたの信仰があなたを救ったってイエス様がおっしゃったあなたの信仰っていうのは47節。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由と、たちまち癒した次第と、皆の前で話した。もちろんこれ告白したとかね。全部自分の心って。でも大事なことはですね、女は隠しきれないと震えながら進み出て、ひれ伏した。ありますね。ヤイロも実は、41節、ちょっとその前ですね、41節。そしてヤイロという人が来た。その人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して。同じ言葉です。やっぱり両方ともひれ伏してるんです。イエス様の前にひれ伏しています。これがあなたの信仰。信じ続けよ。と言われておられるその信仰なんですよね。どうでしょうか。これをするためにヤイロはやっぱり人々からの批判を受けるのはもちろん覚悟しなければいけなかったし、今までのその、キャリアをね、ある意味では捨ててしまうようなことをもう覚悟しなければいけなかったんだ。一人の娘のために全てを投げ打つっていうところまであった。でもひれ伏した。ここが信仰だなということなんです。でもその信仰を持ち続けろ。娘は救われるんだ。最後にある解説者は、今日のこの40節から この最後の56節までのところの、この二人の娘の癒しの出来事において、キリスト教における洗礼の出来事を、と結びつけて、解釈している、文章がありますね。この出血、最初の出血の、が止まった娘に対してイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったんだ。みんなの前で自分の罪を悔い改めて、そして告白して、主イエスキリストを信じますと、癒されたんだということを告白したときに、あなたの信仰があなたを救ったんだ。それに対して今日の箇所は、ただ信ぜよ。そうすればあなたの娘は救われるんだ。最初の女性は信仰の告白ですね。そして洗礼を受けていく。で、この2番目の、あなたの娘が救われる、ただ信ぜよ。これは、小児洗礼、幼児洗礼の可能性を示しているんだ、っていうふうに言っていまして。なるほどな、と、そういうふうに思いました。まあ、でもどちらにするにしてもね、そういう解釈もできるな、と思いましたけれども、でもどちらにしろ、私ども自身が信じ続けることが、ただ信ぜよ、信じ続けろ、という、そこが大事なんだな、ということを、問われているんだということ。それは、それもその信仰の力っていうのは、そんなね、本当に自分一人だけじゃなくて、もう広がっていくんだっていうね、それはすごいなって。そのことを信じるんですよ。その信仰の力、その広がり、それを信じに切るということが大事なんだと。言えるのではないでしょうか。お祈りをいたします。天の地なる御神様、今日のこの百数街道町のヤイロの信仰を通して、私どもまた教えられます。そしてここには素晴らしい可能性がここには広がっているんだということを改めて教えられて感謝です。私たちにも本当に私どもの信仰を届けたい相手がいます。どうぞ、本当に、御心ならば、この愚かな、情けない信仰であるかもしれませんけれども、信じきることによって、ただ信じていくことによって、その、思うものをもう、主を救い出してくださいますように願わくば主よ、お願いいたします。そのことを信じて祈り続けていくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。